1984年に始まった流行語大賞は世相を反映する一つの指標なのですが、なんだか最近は実感湧かないなと思っています。時代はいつも早足で立ち止まりません。見せてくれるのはいつも横顔。選ばれた最近の言葉たちを見ていると、いよいよ横顔でさえ一瞬だなと感じました。例えるのなら反対側をすれ違っていく電車の中にいる。締め切りがもうちょっとだけ遅ければブラボーブラボーは入ったかななんて思っています。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は細江克也さんとお送りします。細江克也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
カタールワールドカップの話を今日はしようと思うんですけど、はい、楽しんでいらっしゃいますか？
いやー、やっぱりイタリアが出ないということもあって、ちょっと大会開幕前はどうなることかな、どういうメンタリティで自分が見るのかなと思ってましたけど、始まってみたらやっぱりどっぷりで結局もうほぼ見てしまっているのと、まあ仕事をその中でこなさせていただきながら、まあ、だいぶ満喫してるって感じはしますね、
うんうんうん、はい、ベスト8の顔ぶれが出揃ったという段階でこの収録をしているんですけども、はい、ね、日本が残念なことになったのなら、はい、そこイタリアでもよかったのになって個人的に思うんですけど。
いや本当ですよね。
クロアチアがやったわけじゃないんですよ、
はいはい、うん、いや本当に、まあ、やっぱりその戦力的に整っているチームとかが残るのはまあ分かってたことではあったんですけど、でもやっぱり僕はワールドカップという大会はそのベスト8の末席は必ず1個ちょっと親と思うチーム必ず入る大会だと思ってるんで、うんうんうんうん、今大会でいうとモロッコですよ ね。でそこの席を、まあ、1つなのか2つなのかを争うのが争うチームが多分可能性としては30カ国ぐらいあると思うんですよね、世の中に。
おっしゃる通り、
はい、でそれを僕は世界8位タイと呼んでるんですけど、でそこにやっぱ日本が改めて入ってきているってことを再認識したし、ええ、まあ、だからこそ、まあ、悔しいなという感じはしましたけど、でもなんてワールドカップのそもそも目的って何なのかなとか考えた時に、今回の日本代表が見せてくれたことは非常にこういい意味があったなっていう気がしましたよね、
うんうん、
は
い、どういうところが日本代表今回は良かったっていうふうに細江さん感じられましたか？
単純にやっぱ勝ったことですよね。
確かに、
はい、うん、僕はその、勝つことにしか意味がないと思ってるんで、ワールドカップ、いい内容とか、戦術的にどうかとかっていうことはもうあとなんていうんですか、まあ付加価値でしかなくて、うん、一番何が必要かっていうとやっぱ勝利することで、
そうですね、
はい、でこのスペインとドイツに勝ったっていう事実がずっとこのあと残っていくし、うん、語っていけると思うしモチベーションになると思うんですよね、うんうんうんうん、でこれサウジアラビアがアルゼンチンに勝った時にこれ本当100年ものだなと思いましたけど、
はい、
そのこと自体がすごく大事だと思うんで、例えば、スペインに、ドイツには勝ったけどスペインに引き分けたとかっていう結果ではなく2勝できたってことが何より大きいなとか。
そうですよね、
はいはい、
ドイツとスペインに、まあ、それぞれの国でエクスキューズはあると思うんですよ、
はい、
でもエクスキューズがあったとしても記録に残るのは日本が勝ったっていうところですから、はいはい、これ大事なんですよね。
そうですね、これやっぱり海外の知人とかに聞いてもそのどこに住んでる人でも日本やったね勝ったねっていう言われる、勝ったことに対してずっと言われる、うん、で昨日アイルランドにいる、知人とちょっとコンタクト取る機会があったんですけど、はい、彼はアイルランドのパブで試合を見ていて日本を勝ったねすごいねって、だけどアイルランドも94年のアメリカワールドカップでイタリア代表に勝ったんだよって話をされるらしいんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどなるほど、
だこの勝ったっていう事実をみんながやっぱ引っ張っていくのがやっぱその歴史であり、それがモチベーションになると思うから、だからすごく意味のある2勝だ気がしますね。
僕今分かった、うん、このだからドイツ戦と日本戦って日本は繰り返し放送しなくちゃいけないんですよ、はい、みんなの心に刻んで、で分析をして何が良かったから僕らは勝ったんだっていう話を1億人以上の僕らの人口が全員が共有することができたら、
はい、
アイルランドがその勝った時の話と同じように、いや日本はあの時はねっていう話ができて、
はい、
これが国際交流ですよね。
本当ですね、うん、だから勝ったことによってその自分たちの良さを抽出できる、
うん、
で足りなかったことを抽出で、負けたところから反省点っていう形はやっぱりネガティブだしみんなすごく入りづらいと思うんで、 そのポジティブな要素から振り返っていくってことがすごく大事だと思うんですよね、うんうん、だからいい題材ですよね。
時代で考えると、はい、こう一つのキーワードはコレクティブってことだったと思うんですね、はい、これはもう本当にオシムさんが昔から言われていたことなんですけれども、はい、そういう面で日本人ってその日本人のメンタリティとしてコレクティブって意外と得意にもともとしてた部分ですよね、は
い、絶対そうだと思いますし、コレクティブって、まあ、組織的っていう日本語に例えばした場合に、じゃあそれが何を原動力として成り立っているのかっていうと、やっぱりそのメンタリティだと思うんですよ ね、
そうですね、
はい、うん、これが日本人の方ならみんなその記憶にあると思うんですけど、合唱祭とかで、うんうん、クラス誰かがこう仕切る人、それを支える人、先生のこうテンションとかこういうのが噛み合った時の合唱祭の盛り上がり方とか、うん、でやっぱ日本人ってそこに対しての得意だと思うし、ハマった時に一致団結する強さっていうのはやっぱあると思っていて、うんうん、
確かに、
でそれがイコールコレクティブなサッカーだと思うんで、うんうん、だから頭でっかちな戦術とか、技術っていうことよりもまずやっぱりチームとしてどういうメンタリティで一体感を演出するかっていうことの大切さを、うん、やっぱワールドカップはそれやっぱ突きつけられますよね。
日本人って駅伝好きじゃないですか、
はい、
それってこう助けを渡していく、はい、こういうところが好きで、うん、アルゼンチンもここまで俺がやった、うん、で彼を助けるために俺がそこに行くからって言って、うん、2人は倒れたがあと頼むよっていうのがアルゼンチンの勝ち方のメンタリティとしてすごく好きなところなんですけど、はい、日本もそういう部分でやっていて、昔は個性がないとか一人で突破できない選手が多いとかって言われてたけど、助け受け取った最後の選手がスピードで勝負できる時代になったっていうのは見ていて嬉しかったですね、はい、
本当そうですね。だそのコレクティブな部分と結局まあベスト8の顔ぶれっていう意味ではそれを個で打ち破る選手を擁しているチームがやっぱり強いんで、
そこの差はありましたね、
はい、ここの差はまあ現実としてしょうがないと思うからこそ、うん、それをじゃあ、良さであるコレクティブなところで埋めていくのか、うん、さらにそこを突き詰めるのか、それとも個でも対抗できるような育成を考えるのかっていうのは大事な論点だと思いますけど、
はい、
でもそれがこう勝利によって見えてくるっていう部分はやっぱり大きいかなと思いました、
ね、僕最後のそのフォワードっていうことに関しては運だと思います、
うん、
その年にたまたまそういう人材が生まれたかっていうことで各国が変わってきてしまう、
はい、
例えばスペイン代表もルイス・エンリケ監督辞めましたけれども、うん、後続後を引き継いだデラフェンテっていう監督はアンダーをやっていた監督で、
はいはい、
あこれ継続路線だなんだ、うん、つまり間違ってはいなかった、だからアタッカーがいなかった、
うん、
あるいは選ばなかった、イアガスパスいたらどうだっただろうとか、
うん、
こうジェラール・モレーノいたらどうだっただろうかとか、ここはやっぱりパンダとか入れておいた方がよかったんじゃないか、うん、ラウリテ・トマスどうだったんだっていう議論が起こる、
うん、
で日本の中でこのフォワードを取ってったらどうだったろうかっていうと、大迫が絶好調だったらどうだったろうなっていう話が楽しいですよね、
うん、そうですね、
ええ、
だ結局そのチームとして面白いなと思うのは、僕これいつも言ってるんですけど、ワールドカップの何て言うんだろうな、継続性ってないと全くゼロだと思っていて、つまり、
はい、
今大会にこういうサッカーしたから4年後はそれを踏まえてこういうサッカーしようっていうことは、うんうんうん、メンバーが1人違えば、はい、全く当てはまんないと思うんですよね。
そうですね、
はい、で相手も違う、環境も違うっていうのを思ってるからこそ、今回のメンバーも確かに大迫勇也がいたらどうなんだろうっていう、まあなんていうんだろう、ワクワク感はあるんですけど、多分それが一人選手が違っただけで一体感っていうのは多分違うものになってたと思うんで、
そうですよね、
はい、
違う未来になってしまいますよ ね、
そうですね、だサッカーのその有機性ってやっぱりそこの本当紙一重の部分にある、うん、面白さがあると思うから、う
ん、
それを改めて感じましたよね、
うん、僕は大事なことっていうのは、うん、要するにそこの最後のチケットはどうなるかっていうのは毎回違うっていう細江さんの意見に賛同するんですね、
はい、
で、何が言いたいかっていうと、日本って今すごく立派な客船に乗せてもらっていて、
はい、
2等席じゃなくて、うん、1等席までのチケットは持ったと思う。
なるほどなるほど。
こっからプレミアムのチケットをもらえるのか、
はい、
つまり、はい、ベスト4に入る可能性があるチームとして世界が、あ日本上がってきたね、よかったねっていうのの、よかったねっていうのが上がってこれてよかったねじゃなくて、うん、あ上がってきて楽しみなサッカー見られるからよかったねっていうふうに気持ちが変わるかっていうのが、
うん、
ベスト4のスペシャルなシートに入れるかってことだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
だからここのアップグレードをどうするかっていうのは、うん、細江さんおっしゃった通り結果しかないんですよ。
そうですね。 そう思います。
これを次目指したいですね。
そうですね。だから今日本ではそのベスト16の壁、つまりベスト8に行くためにみたいな話をしてるけど、もうそこは議論するべきじゃ ないと思っていて、
うんうん、
やっぱベスト4ですよ。サッカーの世界で、
そう思う、
1個上のランクに行くためにやっぱベスト4に行かなきゃいけないんで。
おっしゃる通り。
ベスト4に行ったことないですけど、あのベスト4を目指すべきだと思うし、世界は多分日本に対してベスト8に入る力は、さっき言ったそのベスト8の末席に入ってくる力はあるなと見てくれてるはずなんで。
そう思います、
はい、だから我々がベスト16で勝てないことをその悲観する必要はもう全然ないと思う、はい、これはだから、まあ、それを印象付ける大会にもなりましたよね。
そうですね、
はい、
あのチャンスの神様ってこう前髪しかなくて、うん、こう後頭部は髪の毛ない
ってい
うですね、前髪をつかまなきゃいけないっていうゲームの中で、まあこれはもうみんなで100万回トークすればいいと思うけど、うん、なんで120分の間に勝てなかったんだろうっていうところがね、うんはい、でそこがやっぱりクロアチアって必殺のペリシッチであったりとか、こうヘディング困ったら高さでなんとかできるよっていう奥の手持ってたわけじゃないですか、うん、そういう部分って日本はやっぱどこかで持ってないと、スピードって限りがあるし、エネルギーの中にも限界があるじゃないですか。そうじゃない形のオプションっていうものはどこかで携えていくべきなのか、それともたまたま人材に恵まれた時代になるのかっていうところっていうのは楽しい議論なんで、
そうですね、
あれこれ話せばいいですよね、
うん、これだから僕それで話で言うと、コレクティブさをの種類を変えて相手に挑めばまた違った結果が出るんじゃないかなと思っていて、
ええ、
日本はクロアチアに対してスペインとドイツに勝ったやり方の延長線上で試合やったと思うんですけど、
うん、そうですね、
はい、違う種類のコレクティブさを出すべきだったと思うんですね。だから僕はもうクロアチア戦は試合やる前から絶対最初の20分が勝負だと思ってたし、
うん、
それで相手をあれなんか思ってた日本と違うんだけどって思わせなければ、
はい、
決勝トーナメントっていう舞台ではやっぱ勝てないと思ったんで、
うん、
そこはまあ、難しいところなんでしょうけど、それぐらいの余裕を持ってもよかったのかなとは思いましたけどね。
なるほどね、
はい、
あのスペインと日本とということを僕このタイミングで比較して考えたんですけど、うん、スペインがさっき申し上げた通り継続路線、
はい、
アンダーの代表監督をしていた人を挙げたっていうのはこのやり方で間違ってない、うん、で日本も今森保監督続投って話に、
はい、
今なんとなく流れがなっていて、はいはい、決まってはいないんですけど、はい、この時点ではそういうことはここの部分のベースの部分は変わらなくて、そこから先に何を、うん、つまりスペインの場合は生まれてくるだろうって考え方なのかもしれないし、
はいはいはい、
日本はそこを期待していいのかどうか分かんないけども、同じこうベースの上にここは立ってるのかなっていう気は僕するんですけど、
う
ん、
確かにそうですね。だから倉敷さん言う通り、待つ、辛抱強く待つこともやっぱすごく大事だと思うんで、はい、なんかやっぱ育てよう育てなきゃみたいなあの脅迫観念で、
うん、
育成の部分を見るんじゃなくて、待つ余裕を持つみたいなところもやっぱすごく大事だと思うんですよね。
そうですね、
はい、
うん、あのベルギーの今ちょっとベルギーはおそらくピーク終わってしまったっていうふうに、はい、デブライネも話している通り、あのそういう現状があると思うんですけど、もともとベルギーってどういう発展の仕方したかっていうと、
うん、
自分たちのユース、国内ユースにいる優秀な選手を海外のビッグクラブに移籍させて、うんはい、そこのユースから育っていって上がっていくって形のメンバーで構成されている。で日本の育成ってどうなってるかっていうと、日本の J リーグの中があって、そこから先、うん、今の代表って海外組がすごく増えた、
はい、
だからこれはまた各校の企みじゃないんですけども、他の海外のチームに行って学んで成長してくれた選手っていうのを継続性を考えると、
うん、
もっとたくさん送り込む選手がいたら、
はい、
そこからまた膨れ上がってくるんじゃないかというかと考えると、
はい、
僕はスペイン以上に日本って未来があるんじゃないかって、
う
ん、
そうですね、
勝手に思ってるんですけど、
そうですね、しかも日本は、ええ、やっぱり今までにない種類の選手がこっからでようやく出てくるタイミングだと思うんですよ。
あ、確かにそれはそうですね、は
い、つまり、うん、まあ、僕が応援してるというかジェフ千葉にも、
はい、
桜川ソロモンという今21歳、
ええ、
彼は190センチ90キロみたいな、センターフォワードなんですけど、うん、そんな選手今まで日本の歴史の中にいなかったし、
いなかったですね、
でこういう選手、彼はもちろんハーフの、選手ですけど、そういう選手が今どんどん増えてきている、
はい、
今までの日本人の、 フィジカル的条件とはまた違う選手も出てきてるし、
そうですね、
はい、経験してるもの見てるものがだいぶ変わってきてるんで、
そう、日本って国自体がすごく変わっていて、
はい、
いくつもの国籍を持っていたり、まあ、ハーフとかダブルとか言い方いろいろあると思うけど、はい、たくさんのルーツを持ってきているってところで変わってきました
よ、ね、うん、はい、こっからだと思うんですよ
日本ってすごく変わってる国だから面白いんじゃないかな、
うん、そうなんです、そうなんです、人材のそのこの多様性の時代に、うん、いろんな人材がそのスポーツのところで、活躍し始めるのはやっぱこっから先だと思うんで、
そうですよね、
はい、だからそれこそ待つっていうことに対する期待感はすごくポジティブな感じで持っていていいんじゃないかなと思うんです
けど、ね、僕もう一つポジティブに考えられるのは、はい、今回の代表って4人ぐらい鷺沼出身の選手がいるじゃないですか、
はいはい、
フロンターレがもちろん優秀だと思ってるんですけど、はいはい、そういう地域の指導者の人たちが正しい指導をしたからこそ彼らはすくすく伸びたんだと思うんですね、
はい、
ということは底辺っていうか、まあ、一番下の部分で子どもたちを教えてくださってる方たちの中が変化が起こってるんだとして、うん、一部かもまだ知れないんだけど、
はいはい、
そういう部分も期待していいんじゃないですか、
ね、そう思いますね、だもちろんその育成の草の根の現場にいる人たちはいろいろまだまだ思うところいっぱいあると思うんですけど、でもそうやってその今回の鷺沼みたいな事実をポジティブな見方すると、うん、
はい、
本当に変わってきたと思うし、はい、でこれに今回のその県によってだいぶその指導者の、持つ意識も一気に変わってくると思うんで、うん、これはだからチャンスですよね、
ね、うん、で最後に、
はい、
せっかく細井さんなんで、
はい、
もしねこのカタール大会こうイタリア代表出てたら、
はい、
どうだっただろうっていうのを聞いて別れしよう
と思
う
んですけど、結構ですね、
ええ、
まあ、ベスト8の顔ぶれ見るとあいわゆる常連国というか大国がサッカー大国が残っているんですけど、グループリーグってそれでも結構分かんなかったと思うんですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、であの結構混沌としたグループステージを見るとイタリアはそういうのに弱いんでなんか嫌な予感はするなっていうのが本音なんですけど、ただまあユーロで優勝したイタリアを見る限り、
うん、
まああれをポジティブな見方をすればそういう時代もついにイタリア乗り越えたねっていうのが今の現状なんで、
なるほど、
まあ、ワールドカップ予選敗退しといて偉そうとは言えないんですけど、
うん、
まあベスト8にはまず残ってるだろうなっていう気はしてます。
なるほどね、
はいはい、
うん、そもそも出られなかった理由はどこにあったんですか、うん、改めて
全部勝ちに行かなかったことですね。
あ、そういうことか、
はい、
イタリアっぽいメンタルです
よね。そうですそうです、うん、なんとかなるだろうっていうのは
よくわかる。
いやこれは本当に毎回そうなんですけど、
僕のイタリア人の友達ってそんな人ばっかり、
はい、本当そうなんですよ本当に抜け切らないで、自分たちの方が、力を出せば、
うん、
強いはずなのに、
ええ、
例えばスペインと向き合った時にまあ引き分けなら楽同じでしょみたいな。いや勝ちに行けよっていう話なんですけど、はい、そういうのの積み重ねでやっぱ勝ち点をこう微妙に落としていって、まあプレーオフでもそうですけど、そこですね。
突然強くなるチームですからね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
そう。でイタリアはすでにねプレミアムのチケットを持ってる代表チームなんで、
はい、
うん、
まあ本当にまあタレントだけ見たら4年後も。昨年ユーロ優勝したチームよりも充実したメンバーになりそうなんで、
確かにね、
はい、
うん、
だここは本当にまあ期待して、まあ、これも待つしかないという感じですけど、
ね、
はい、
ベスト8残ったチームで細井さんの一番のお気に入り聞いてお別れします、
はい、いや今回はアルゼンチンです
ね。アルゼンチン、
はい、うん、なんでかってやっぱ今まで そのメッシの使い方どうのこうのをずっと10年何年も言われてきた中で、
うん、
スカローニさんが作ってるメッシのチームっていうのはちょっと覚悟が違うなっていう気がして、
なるほど、
なんかその開き直ってる、
うんうんうん、
そこの部分に対する迷いがない気がして、
うんうんうん、
でメッシもそれをこうなんか覚悟を決めて、
うん、
やってる気がするからやっぱパフォーマンスが素晴らしいし、
うん、
それでいて周りのタレントがすごく多彩なんで、
ええ、
すごい好きなチームですね。
なるほど
ね、はい、
オランダアルゼンチンの試合が行われる前に伺いました、
はい、うん、
今日は細井克也さんとお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。